クリママチャンネル、言いたいことは山ほどある。皆様こんばんは。水曜午後6時、ここからはクリママチャンネル、言いたいことは山ほどあるをお届けいたします。パーソナリティのクリママこと吉田明美です。どうぞよろしくお願いいたします。この番組では構成作家でフリーライター、そしてキャリアコンサルタントの私クリママが、シニア世代になったからこそ今の世の中に言いたいこと、伝えていきたいことを思いっきりぶちまけていきます。今夜は前回に引き続き、キャリアコンサルタント仲間でもあり、人生に最も必要なお金の専門家、ファイナンシャルプランナーの伊藤恵理子さんをお招きしています。伊藤さん、今夜もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、神奈川スタジオからお送りいたします。クリママチャンネル、言いたいことは山ほどある、パーソナリティのクリママです。改めまして、本日のゲストはファイナンシャルプランナー伊藤恵理子さんです。伊藤さん、よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。今日もよろしくお願いいたします。
はい、伊藤さんはね、その人生に最も大切なお金の専門家、もういろんな分野、もうとにかく個人の夢や目標を叶えるね、そこにお金はつきものっていうことを、この間伺って、その通りだなってつくづく思いました。ね、この私たちの金銭感覚、お金についての興味関心みたいなものって、人の中でまあそれぞれなんだけど、なぜそれぞれになるのか、どうやって育っていくのか、はい、その辺ちょっと伺いたいんですけど。
そうですね、金銭感覚、これ私もなんかお話今伺ってて思ったのは、やっぱり小さいうちは、これは体験によるものなのかなと思うんですね。やっぱりこう小さい時、最初に言っちゃうと、小さい時は体験で、その後成長に伴ってきて、自分自身の体験って言っても、こう小さい時は親とかもう身近な大人の様子を見ていたりとかするような体験、そして成長するに伴って、やっぱりこう自分自身の経験とか、あとやっぱりその親とか身近な人とお金に関して話すかどうか、そして大人になっていて、やっぱりこうね、自分自身のこの経験、このあたりがやっぱりこう感覚につながるのかなっていうふうに思います。特にね、小さい時は親が例えばこうお買い物してる時に何かこう買う買わないをどういうふうにこう決めているのかとか、やっぱりこう、物を大事にしているのかとかっていうのとかもね、こんな経験とかっていうのがやっぱりこうあるかと思います。だから同行していって、こう、これ高いからやめようかな、この物のこう値段の感覚ですね、この物に関して、例えば、お野菜でもこの値段だったら買おう、お肉でこの値段だったらやめとこうとかっていうのとかもね、そういうのを一緒にこう見たりとか話したりしてるかなと思います。自分自身もお小遣いを使うようになった時に、やっぱり親とこう対話していきながらっていうのと、大きくなってくると、やっぱりこう自分でこう稼いでる時に、やっぱりこう自分で稼ぐ、あと失敗する、使いすぎてしまったとかね、比べないで買っちゃって後悔した、もうこんなような経験でしょうかね。はい、
なるほどね。そうするとやっぱり小さい子供は、お買い物に連れてった方がいいってことですよね。
そうですね、できればね、一緒に商品とかを見たりとか、お店の人と会話する様子、そういうの経験できたらいいんですけど、なかなか今スーパーでもね、お店の人とのやり取りっていうのも少なくなってたりとかしますしね、レジはセルフレジとかで、しかもピッピッピですし。
そうですね、あとやっぱりキャッシュレスでお金というものをあんまり見なくなってますよね。
そうですよね、お金の概念、そして多分 ね、小学校とかだったらこう、はい、お釣りっていうね、あの、はい、こう算数に出てくるお釣りって何なんだろうっていうね、はい、あのもうキャッシュレスですとお釣りっていうのも発生しないし、こうだからおままごとでも小さい子たちとかが、はい、もうあのお買い物おままごとおままごとしてて、はい、やっぱりもうじゃあこれ支払いはこれでねピーとかっていうのねあのスマホをかざす真似をするっていうのはね、やっぱりこういうこうシーンを見るともうすごくこう子供って親のことを見てるな、うん、よく見てるなっていうふうに感じますよね。
ああ、うん、なんかそうですね、スマホかざすのがお買い物ですもんね、はい、
そうですよね、うん、あとやっぱりネットでこうポチンってやっちゃうっていうのがお買い物っていう、
うん、そうすると例えばお年玉をポチ袋に入れて、
はいはい、
うん、それをこう開けてこっそり見るみたい な、1万円になった時めっちゃ嬉しかったみたいな、そういうのはないんですかね。
ね、なんか、まあ、うん、あのもちろん金額もそのねお年玉の1万円っていうふうになるとかなり大きなお子さんかなとは思うんですけど、うんうんうん、ね、1万円
でも最初1000円からね、
そうですよね、
だんだん3000円とかね、うん、ちっちゃい時なんかそんな感じだったような気がするんですけど、
ね、そのお金を持って子ども自身がね、うん、やっぱりお買い物行ったりとかする経験があると、 ね、その、うん、まあ、価値尺度というかこう、ね、お金の大きさ、うん、小さいというのが分かるかもしれませんけど、本当小さいうちはやっぱり、うん、あの500円と100円っていうあの、うん、こう数の大小とかっていうのの、ね、うん、違いなんかもお金を通してやっぱり学んでいくと思うんですよね。
その価値尺度ってそうですね、あの、あるかもしれませんね、
はい、
私なんかがちっちゃい時はね、あのお店屋さんごっこするとこれ何十円って聞いてた今何十円で買えるもの何にもない、
ね、なかなかねないですよね、うん、やっぱりこう、うん、駄菓子屋さんっていうのがやっぱり身近なところでどこにでもあったらやっぱりいいなと思うんですけど、うん、なかなか今ってね、うん、あのそういう環境にないと難しいなと思います。
そうですね、
はい、
うん、でもその、はい、ごめんなさい、はい、
あ、でもあのねやっぱり親があのそこを意識してね、うん、あの例えネットで例えば働くママさんがね、うん、あのそういうのがやっぱりこうじゃーって言ってもうすごい忙しい中なかなかスーパーに連れていくっていうのも大変だと思うんですけど、うん、
はい、
それでもねあの、うん、両方で、まあ、あの週末はスーパーに一緒に連れて行ったりすることもあれば、うん、あの普段ネットで買い物するときにやっぱりこう考えながら買うとか、ね、うん、そこで対話っていうのはあればいいでしょうね、う
ん、あ、
は
い、お子さんとね、
うん、
なるほどね。ということはやっぱりどっちにしてもそういうお金の教育っていうのは大事ってことですよね、はい、
そうですよね、やっぱり、うん、あのね、いきなりやっぱり子どもたちだってあの、うん、いずれは成長していったら自分で一人でこう暮らす、うん、まあ、例えば大学生になって一人で暮らすかもしれないですし、うん、
はいはい、
社会人になってその時にいきなり、うん、あのね、自分でやりくりができるようになるかっていうとそうではないかもしれないので、はいはい、やっぱりこうあの小さいうちから、うん、まあ、少しの金額でもちょっとね、うん、あの自分で管理してこう使う経験っていうのが、うん、やっぱり将来自分で上手にお金を使えるような経験にこうつながっていくんじゃないかなと思います。
なるほどね、うん、なんかその日本はねその子供がお金お金って言うんじゃないとか、はい、お金のことを大人に任せてみたいな感覚が、まあ、私なんかももしかしたら息子に対してあったかもしれないなってちょっと思って反省するんですけど、
なかなかでもね難しいですよね、こう、うん、大正解っていうのがねないですのでね、
は
い、
そうですね、うん、そのまあ時代も変わってきてキャッシュレスにもなってきて、うん、はい、あとこうまあバブルの時代っていうかね経済が右肩上がりだった時代っていうのは、はい、今はあのー、今頑張っとけば将来が明るいぞっていうそういう感覚あったと思うんですけど、
そうですよね、
うん、うちの息子なんかはやっぱり今30代になったところですけど、はい、景気は良くないんですよね生まれてからずっと、
う
ん
うん、ああそうですよね、今30代の方は本当にね、うん、そんな感じなんで、なのですごくこう保守的な部分ありますね、
うんうん、あります、
あまりお金をこう使わない、
そうなんですよ、
車を買わないとかね、
そうなんですよ車も持たないし、はいはい、うん、とてもねなんかね堅実っちゃ堅実、うん、
そうですね、
うん、なんですよね、その日本人のそのお金に対するその感覚ってやっぱり年代でも変化してますかね。
あ、そうですね、変わっていってますね、
うんうん、そうですか。でえりこさんはそういう 子供に対する日本あのお金の教育っていうのも実際にしてらっしゃるんですよね。
あ、はい、そうですね、うん、あの小さい未就学児から高校生ないし大学生とかでも、うん、はい、やっています。
あ、具体的にはどういうふうに教えていくんですか？
そうですね、子供に関してはもう本当に遊びを通すように、それこそあの、うん、お買い物ごっこのようなことをね、うん、しますね、うん、はい、今キッザニアって言って言うのもありますけどね、はい、あそこまで ね、出かけていって、うん、お金払わなくってもやっぱりこう、うん、お金っていうものをちょっとね、自分たちでこうごっこ遊びですから紙幣とかって作ったりとか、はい、商品なんかもね、はい、自分たちで、まあ、紙一枚ですけれども何かこう商品とかっていうので、うん、そしてやっぱりこうやり取りとかお釣りのやり取りをね、はい、こう一緒にやったりとかする、まあ、それを通してお金の、うん、まあ、ことを伝えたりとか、あとキャッシュレスについても、うん、このお金って見えないお金はどのように動いていって、うん、まあ例えば銀行からお店屋さん、お店とかにこう支払われているのかっていうような仕組みをやっぱりこう裏って言ったらですけど、見えない部分っていうのに関してもきちんとやっぱり子供にこうお芝居とかを通じて伝えたりしています。
お芝居、はい、例えばどんなお芝居なんですか？
はい、そうですね、なんだろう、 お店屋さんっていう、まあ、ちょっとそうですね、投影というかスライドを使うんですけれども、
はい、
皆さんとかに、ここのお店に行きました、スライド投影上では、うん、ここで皆さんじゃあキャッシュレスでチャリンってやりましょう、うん、買い物しましたって言った時にお金が、うん、じゃあこのお金が、銀行、お店の方から、お金のデータのが、例えば銀行ないしこうキャッシュレス事業者の方に行って、うん、そこから、お店の方にこう行くんだよっていうような、そういうの仕組みをこうちょっとスライドとかを通して、伝えています。
なるほど、もしかしたらそれ大人もよく分かってないかもしれない。
そうですよね、
ペイペイなんてどうして成り立ってるんだろうって不思議ですもん。
あまり複雑なところまでは言わないですが、やっぱり大きな違い、一つこのクレジットカードなんだから、はい、そのキャッシュレス決済の中でもクレジットカードのように後払い、うん、後からもう自分の銀行の口座から引き落としされるか、はい、その場で一緒にこう、ペイペイのようにこうね、自分の残高から引き落とされるか、
はい、
もう本当にそれぞれこう違いがあることもしっかり伝えていますね。
はい、はい、いいですね、うん、そうすると子供ってやっぱり学んでいきますか？
あ、そうですね、遊びを通して学びますし、そうですね、それに対してこうやっぱりこう親に今度次 お家の方と買い物に行った時に、うん、あ、こんな仕組みになってたんだねとかっていうふうにね、はい、お家の方とやっぱり子どもとの間の対話を通してまた改めてこう、はい、そこでこう体験というかこう実感するようですね。はい、
あ、なるほど。そうするとあんまりお金のことを学ばずに大人になって、はい、老人になっていった私たちに対するその教育の必要性ってなんか思われません？
そうですよね、本当、うん、ね、昔はやっぱりお金のことを話すなんてはしたないとか、子供はお金のことを気にしなくていいよとかっていうようなね、はい、それがちょっとこう美徳じゃないですけど、あとやっぱりお金もらったお年玉をやっぱり使わないで貯めておくことがいいっていうふうになんか思われた、そんなやり取りなかったですか？お年玉大切にっていうことで、こう使わないように貯金するのが当たり前っていうね、はい、だから、うん、貯めていくことがやっぱりこう上手だなというふうに今のね、うん、やっぱりこう、年代がやっぱりこう、はいはい、60代、50代、60代以降の方っていうのは貯めることに関してやっぱりしっかりしてるかなというふうに思いますね。
あ、そうか、そうか、うん、うん、
はい、だけど、ね、貯めていくっていうのだとやっぱり上手に使えないっていうのもあるかなと思いますね。
うん、そうか、貯めるのはうまいけど使い方が下手ってことですね。
そうですね、だから、うん、ね、やっぱり物を買うときに比較したりとかして買うとか、うん、自分のために使う、あと人を喜ばせるために使うとか、うん、どういう使い方をすると誰にとってもこう幸せなんだろうとかっていうようなこととかもね、うん、やっぱりお金の話をしながら、はいはい、話すと、いや、ね、使うといいと思うんですけど、家族とかでね、はい、例えば家族旅行なんか本当そうでしょうね、
はい、
そんなんでもね、いいんですけれども、はい、なかなかそういう経験がやっぱりあるかないかで、はい、こう感覚が違ってきますよね。
そうですね、
はい、あとそうですね、やっぱりこう詐欺とかやっぱりこうね、 まあ、そういったもうあのいろんなこう金融商品があの前回の話でもちょっと出てきましたけれども、はい、本当に、ね、不審金融商品が複雑になりすぎてよくわからない。で、その使うってなった時に、はい、やっぱりよくわからないでそういう、こう商品に関してのやっぱりこう詐欺に被害に遭うっていうこともやっぱりあると思うんですよね。
だからですね、はい、詐欺やっちゃうんですね。やっぱりシニア世代のお金に対するお金の教育っていうのもかなり必要かなというふうに思います。
はい。もう年代に応じて詐欺っていうのはね、それぞれあります。もうだからどの年代でもあるんですよ。若い世代であっても、うん、SNS を通して何かこうね、うん、友達とかこう友達の先輩の知り合いからいい話があるとかじゃないけど、うん、美味しいバイトがあるとかって言われてとかっていうのとかね、うん、なので断るに断れない、はい、やっぱり SNS を使うか、はい、まあ、SNS ではない SNS でもね SNS でも、うん、例えばまあインスタであるか、まあ、はい、Facebook とかで使ってる年代の人たちが違いますから、
あ、やっぱりね、その
媒体が違うだけであって、うん、どんな年代の方でも、やっぱりこう、うん、ね、そういう詐欺とかっていうのに関しては、いろんなところで潜んでますから、はい、やっぱりそれも含めて、まあ、こんな事例があるから気をつけなくちゃいけないとか、まあ、それぞれやっぱりお金の話をすることによって、うん、まあ、もしかしたらそういう詐欺被害をこうね、防ぐこともできると思いますしね。
そうか。はい。なんかね、前半で言っていただいたけど、はい、儲かる話はないってことですよね。
そうですね、絶対に儲かるっていうのはね、はい、ないです、うん、もう絶対にとかっていうふうにつくと、うん、もうまず詐欺を疑った方がいいですね。
そうですね、はい、でもやっぱりね、詐欺に引っかかる高齢者、うん、めっちゃ多いですね。私の周りも本当に引っかかった人が2人3人っていますからね、
うん、そうなんですよね、うん、私も実はいます。金融機関に、うん、勤めていてもやっぱりその
穴
あるんですよね。はい、
うん、だから巧妙になってますよね、
うん、手口もそうなんです。手口が本当に巧妙で、うん、やっぱり騙そうとしてやってくるわけなので、うんうんうん、もうそこはね、もうなんだろう、もうやっぱりこう騙す方がやっぱり悪いんですけど、やっぱりどうしても騙された方って自分自身がね、うん、ああ悪かったんじゃないかなっていうふうにやっぱりこうみんな思ってしまいがちですし、うんうんうん、やっぱり恥ずかしくて言えないっていうのとか、やっぱりこう、
そうなんですよね、
ちょっとおかしいと思ってもやっぱりこうお金の話ってあまりこうしないから、はい、こうこれが相談もできなかったとかね、
はい、しかもそれが、うん、儲け話に飛びついたりしてると、うん、余計なんかちょっと自分の見苦しいとこを見せちゃうみたいなところが、
そうなんですよね、うん、だから恥ずかしいって思っちゃうんですよね。
そう、そこのなんかだからもう余計ね、見極めをできるような人間になりたいなとか思うんですけど、はい、伊藤恵理子さんはファイナンシャルプランナーでもあり、はい、キャリアコンサルタントですよね、
はい、
でキャリコンを目指した方が後ですか？
あ、実は後なんですね、うん、はい、
キャリコン目指した理由っていうのを伺ってもいいでしょうか？働くことのお金とお金の関係、
はい、うん、はい、そうですね、私自身ですね、はい、まあ、銀行に勤務しながら前回の方で自己紹介もしたんですけれども、はい、まあ、生命保険会社、損害保険会社、はい、転職っていうようなことを経験してるんですが、はい、これって私自身のやっぱりこうライフ、まあ、うん、そうですね、まあ、途中でこう結婚したりした、で配偶者の、まあ、転勤による転居で、うん、まあ、仕事を辞めた、まあ、はい、子供出産したりとかして、その時に地方で、うん、まあ、その当時私岡山のところで暮らしてたんですけれども、はい、でやっぱりその時に、まあ、この後どうやって働いていこうかっていうふうに考えた時に、はい、やっぱりこう自分のスキルとかっていうのをこう見直したりとかした時に何ができるかいろいろ考えたんですね、
はい、
で引き続きもう損害保険会社とか、まあ、そういう金融機関関係には勤務したんですけど、やっぱり私たちの周りにはその当時ですね、はい、一旦こうキャリアというかその仕事を辞めた人たちが次何をやろうかって言ってもう悩んだりとかしてた時に、はい、キャリアコンサルタントっていうそういう資格があるんだっていうのをこう、うん、漠然とながらその時に知ったんですね、
はい、
でただその時はやっぱりこう取らなかったんですが、やっぱりこう何かしたいってなった時にやっぱりお金とそういうキャリアですね、うん、まあスキルをこう身につけるためにはやっぱりお金も必要だし、まあ、スキル以外にこれ、はい、ライフキャリアっていうのは決して仕事に関わらず、うん、まあ将来どんなところに住みたい、
はい、
そして、まあ、どんな暮らし方をしたい、
うん
うん、まあ、そういったものっていうのはどうしてもこう例えば住まいを変えたりとかするのにお金っていうのがこう関わってくるので、はいはい、やっぱりキャリアコンサルタントって これ2つあると便利じゃないかなっていうふうに思った次第ですね、
うん、はい、もうめちゃくちゃ便利ですよ、うん、
そうですね、うん、本当に、うん、でやっぱり働いてた自分よりも下の年代の人たちが、うん、子育てしながら今のままでいいんだろうかってやっぱり悩んだりとかしてる人たちもすごく多かったですね、
はい、
はいはい、そしてもう、うん、雇用保険のそのね専門実践のこの教育訓練金使って、うん、はい、資格を取得しました、
うん、そうか、そう
か、こういうお得な制度はやっぱり FP でも資格を持ってたからこそ知ってたっていうことですね。
そうですね、はい、それはやっぱりそれに雇用保険に入る、
はい、
入ってらしたということで、はい、私なんかフリーランスなんで雇用保険入ってないからちゃんと自分でそういう給付金ないですから、
はあ、うん、
ちゃんとね自分で払いましたよ。なんかねやっぱりねこの日本社会はね企業に勤めてる人向けにできてますね。
あ、そうですね、うん、それは確かにうん、ありますね。もう、うん、まね、でも皆さんなんかね働き方今の若い人たちですよね、うん、見てるとやっぱりね、うん、ずっとこの会社員でずっといたいかっていうとまあそうじゃないかもしれない、うん、まあもし会社員以外の他の働き方があったら、うん、それを選択できるようななんかこう自分の選択の幅っていうのをこう持っておきたいという方多いように気がしますね、
はい、うん、そうですね、やっぱり副業も OK になってきましたし、
そうそうそうですね、ね、
うん、まあ福利厚生がその分充実しているから時間もあるんですよね。
そうですね、まあ、会社はねやっぱり福利厚生を充実させてできるだけこういい人材をつなぎ止めておきたい、うん、はい、少子化っていうことでねやっぱり人っていうのがやっぱりこう不足してくる世の中になってきてますから、
うんうん、そうですね。でもその働き方
はい、
もうお金のその感覚とともにやっぱりだから変化して、はい、その、うん、今の学生さんもね、はい、企業を選択するときにワークライフバランスってものすごい、はい、使いますよね。
そうですね、はい、うん、はい、言います言います。
その辺のその変化のその理由っていうのかな、
うん、そうですね、やっぱり親世代の様子っていうのもまあ見てるのかもしれませんね。
な
ん
かね、働いてばっかりの、
そうですね、働いてて、うん、まあ、やっぱり新卒で入った会社に最後まで勤めていくっていうのが、うん、例えばまあその今の20代の子のから見たら、うん、おじいちゃんは定年まで勤め上げたからとかっていうね、でもそれでもなんかこうすごくこう、うん、幸せかどうかっていう、まあ、幸せって言ったらですけどね、うん、充実、その時がやっぱり充実してるから、うん、すごく大変な思いして働くまでしなくても、うん、それこそその資産運用も頑張ったりとかしたら、うん、まあ、そこそこでいいから楽しみたいっていうのもあるかもしれませんね、
うんうんうん、そうですね。その今ってその大金持ち、まあもう大金持ちになってる人いっぱいいるんだけどいるんだけど、はい、その子どものねなりたい職業っていうのもすごい変化してますよね。
そうですね、
うん、もう YouTuber、
そうそう、うん、私たちがなかったような職業っていうのがありますし
ね、うん、やっぱりまあ SE とかねそういうのも、うん、なんかゲーマーになりたいっていうのもすごい多いですし、でそういうその人気の職業も変化して、はい、あとやっぱり YouTuber っていうのはもうなりたい職業のトップっていうか上の方に来るに、
そうなんですよね、
やっぱりそれってある意味注目されたい、楽して稼ぎたい、楽に見える、
はい、うん、楽に見えるっていうのね、うん、
大変なんだろうけど、
うん、
だからその感覚ってどっからなんかこう汗水垂らして、
はい、
働くっていうことがで会社に社畜のようにね、
うん、
会社にずっとこう、はい、自分の時間を捧げるっていうのは必ずしもというかもう全く美徳ではなくなっていますよね、
う
ん
う
ん、今。
そうですね、
うん、そうすると汗水垂らして大金持ちになって故郷に錦を飾ってみたいな、
あ、
そういう感覚よりいや大金持ちじゃなくて小金持ちでいいからみたいな、うんうん、ストレスがない方がいいみたいな、
そうそうなんですよね、
うんうん、
もう
する、
人間関係だとか、うん、まあ、そういったものとかでも本当そうですよね、うん、まあ、あの上司との人間関係とかでも あまりこう気を使わずとかっていうのとかね、はい、あの、うん、やっぱりこう会社に求めるものもやっぱり雰囲気とかであったりとか、
あ、なるほど、
うん、で、あの残業もしないで、こういう話ですけど時間が来たら帰ります、うん、だからね、うん、まあ、言ったら勤務時間後の後のなんかね、ちょっと飲みにとかって言ってなると、それ、うん、あのお給料出るんですかっていうふうになる
わけ、ね、うん、そうですよね、はい、もう私20年ぐらい前に、はい、そのテレビ局のスタッフの子が、あの、はい、今日は休みます、彼女の誕生日なんでって言われた時にびっくりしたことがあったんですけど、彼女の誕生日で仕事休むって堂々と言うんだと思ってびっくりしたんだけど、はいはい、今それ全然びっくりもなんともしないですよね。
そうですね、うん、いや本当にもうそうですね、この何年間もう、
はい、
何十年の間に随分変わったと思います。なんか多分私たちの時って、うん、例えばですけれども、うん、入学式、自分、まあ、私とかもそうなんですけど、うん、こう、はい、自分の入学式、小学校入学式の時に母親しか来なくて、はい、父親は来なかった。
そうですね、そういえば。両
親揃って来るのがもうあの小学校、中学校、高校まででもなんか高校当たり前のように、高校でもそうですね、結構やっぱりあの夫婦揃ってっていうのも多いですし、保護者会なんかも父親がやっぱりこう来る。うん、まあ、高校ででもやっぱりありますね、
うん、確かに、うん、確かにその辺の、そうか、だから豊かな生活、まあ、みんなが目指すんですけど、その豊かっていう定義がやっぱり個人個人バラバラになってるってことなんでしょうかね、
はい、そうですよね、なんか会社のためがもう会社がまず何が何でも第一から、やっぱり自分の方の個人、うん、個人っていうのをこうちょっとやっぱりこう重視するようになってきたんじゃないかなと思いますね、うん、その豊かな生活の中の、うん、まあ、いわゆるこうなぜそうなるかっていうようなこう、うん、あの、まあ、裏側にある部分は、
うん、はい、うん、とはいえ働くからには働きがいは欲しいです
ね。そうなんですね、自分自身のね、うん、これもやっぱりこう、はい、自分を軸、自分軸にあるっていうところなんでしょうね、
うん、そうか、人のために働くっていうのも自分軸の一つって
ことですね、うん、そうそう、一つ一つですね、やっぱりこう、うん、自分自身もまあそうだけど、やっぱりまあ人のために働いていて自分がやりがいをこう感じるかどうかっていうことがやっぱり、うん、どっちかというとこの年功根幹にはやっぱり自分のところ、うん、自分の方がねあるんじゃないかなっていう気がしますね、
う
ん
う
ん、
ああそうですね、
はい、
伊藤さん、ファイナンシャルプランナーでありキャリアコンサルタントである伊藤さんが考える理想的なシニア生活ってありますか？
そうですね、まあ、私が個人的にっていう風になると、やっぱりまああのそうですね、まず健康第一でですね、うん、はい、で、そうですね、私やっぱりこうどっかにあるのは、うん、まああのもう本当にこれも私自身のこのキャリアじゃないですけど、こうあの、はい、まあ、深掘りしていくと、やっぱりこうお金貸す仕事をですね、まあ、あの一番最初にやっぱり学校を大学卒業してやってたお金を貸す仕事、はい、まあ、貸すことによってその人の夢が叶った、はい、まあ、その人の課題が解決できた、はい、一つのこう目標を実現できた、まあ、そのことに対して私すごくこう嬉しいなっていうふうに思う部分がどっかあると思うので、やっぱり誰かのこう悩みとか、はい、まあね、ちょっとこう、うん、あのもやもやしている部分も一緒にこう、うん、あの考えたりとかして、うん、そしてあの例えばお金の面でもこうキャリアの面でもこうあのそういう解決できるっていうことが、まあ、どっかあるので、まあ、私できるだけ、まあ、その仕事をですね、まあ、お金をもらえるかもらえないかはまあ別としてでも、やっぱりこう、はい、そういうシニアになっていって も、はい、私自身もまあそれで、ね、続けていきたい、こうやっぱりキャリアコンサルタントとファイナンシャルプランナー、いい、ね、はい、両方やっていきたいなっていうふうに思います ね。
なんか3月にはね、グランド、はい、なんとかってなんかグローバルなイベントを控えていらっしゃるっていうふうに、
はい、そうですね、はい、うん、ちょうど、はい、3月ですね、グローバルマネーウィークっていうのが、あります。これは、はい、グローバルマネーウィークっていうのは、まあ、子どもとか若い人に対してのこう金融教育、うん、金融包括、まあ、そういったものの推進のために、まあ、国際的に啓発する習慣ということで、はい、ですね、まあ、2012年ぐらいからこれ始まったんですけど、まあ、実際は今 OECD ですね、うん、はい、OECD に事務局を置く INFE というところが2020年から、まあ、主催するようになっていって、まあ、最終的にはこう国際的にはなんですが、まあ、全ての子どもや若者、まあ、やっぱり子どもや若者に関わるのは大人全員だというふうに私は思うんですけれども、金融教育にあく、はい、もうあのね、うん、こうま っぱりこうつながっていて、お金に関することを学んだりとかする、うん、まあ、うん、それがあのウェルビーイング、今流行りのウェルビーイングですね。
はい、ね、は
い、まあ、よりよく生きるっていう、まあ、賢く、まあ、あのね、こう、あの、はい、まあ、生きるっていう、まあ、賢く幸せに生きる、まあ、そういった金融上の面でね、こうやっぱり自分自身にこうやっぱりこう決められるような、うん、まあ、本当にね、そういうお金のことを学ぼうっていうような、そういう習慣が、まあ、実はこう3月ですね、はい、となったら、3月の16日からかな、はい、22日ぐらいまであります。でこの時に、はい、まあ、私あの、うん、FP 協会でですね、誰でもアクセスできるんですけれども、うん、まあ、オンデマンドで、まあ、主にちょっと高校生とか
楽しみにしてます。はい、はい、ありがとうございます。はい、伊藤さん、今日は本当にありがとうございました。
いえいえ、ありがとうございました。
はい、
はい。